最近あの、音楽のドキュメンタリー見に行きまして。
はいはいはい。
で、やっぱ音楽のさ、ドキュメンタリーはさ、なんかこう。
うん。
まあ映画のね、その情報的な面白さもあれば、その展開とか、新しい真実っていうのもあるんですけど、やっぱその音楽そのものを、うん、映画館でちょっと広い場所で聞くことができるわけですよ。結構な音量でね。だから、まあちょっとイコールではないけど、ちょっとコンサート的な感覚で楽しむこともできたりして。で、まあなんか見たのがね、そのネイティブアメリカンの人たちがその歌を歌って、できていて、でそれが様々なアメリカの、音楽文化にこうなんか紐づいているというか、実際そのネイティブアメリカンの人が、多分ギタリストだとか、まあボーカリストだとかっていう風なところにも実は活躍してたんだけど、そのことを秘密にしなくちゃいけなかったみたいな話なんかも出てくるんですが、そのやっぱ歌唱がさ、すげえいいっつうかさ。歌とかも、なんかちょっとハワイアンっぽくもありながら、まあ俺の知ってる意味ではね、そのちょっとブルースっぽい感じの歌なんかを聴けたりだとか、なんかすごくて、なんか、あ、こっから飛ぶよ？あ、俺歌ってねえなと思ったんですよ。
お
なんか、
カラオケとか？
カラオケには、まあ、もともとカラオケ行く習慣ないんですけど、なんか、結構ね、道で歌ってたタイプの人なんですよ、僕。
ああ、あの、距離を置きたいタイプ。はい。
まあまあ、俺も距離を置きたいよ。あんまり大きい声を出すもんだから、びっくりされちゃうんで、なるだけこう、誰もいない、幹線道路脇の道沿いで歌うっていうことを戦略としてはずっと取ってたんですけど、
なるほど。じゃあ通りすがりの車の人だけが聞こえてきて、うってこう横向いて事故るみたいなことだけが起きるっていう。
いや、そういう迷惑。そんなに大きい声出てたかもしれない。もうめちゃくちゃ絶叫レベルで歌ってましたよ、みたいなね、昔は。だからもうほんと車の音がうわーってなってるから、自分でも聞こえないぐらいだからっていう感じで、まあ、そのレベルで大きい声出して歌ってたなと思うと、今は、まあ、ちょっと場所もね、その引っ越しいろいろして都会の方にいるんで、ちょっとその俺の声が聞こえない範囲の道のりあんまないんですよ。もうすぐ人と出会っちゃうみたいなところにいるし、
だいたいそうですね、住んでますもんね。
昔はね、町田とかね、本当に人がちょっと少なめなところにおりましたんで、そういうところだと大丈夫なんですけど、今だと、だ都会でおしゃれに散歩なんかしてて歌なんか歌えないよね。まあ当然ですけど。いないなと思って。
みんなが歌ってたらね。
みんなが歌ってたら。
フラッシュモブみたいにね。フラッシュモブみたいにみんなが歌ってたらそれは歌いやすいんだろうけど。う
ん、ただほら、ね、みんな曲の趣味が違うからさ。一人がヒゲダン、一人がミスチル、一人が、大川栄作とかだと、ちょっと混ざって気持ちが悪いとかもあるかもしれない
ですね。そうですね。殴られるかもしれないですね、そろそろね。
殴られることはないと思うけど、まあみんながね、歌ってるとそういうことになるんだけど、いや、だから全然歌ってないなと思って、なんか、なまっているかなとか思ってさ、ちょっと、食卓っつうか、その、台所で、なんか、家事をしながらね、ちょっとたまに歌ってみるかと思って。はいはい、なんか、いろいろこう、ばーっと思い返すんだけど、全然なんか曲が出てこないわけ。おしゃれな、今時の曲が。でもなんかすぐ、特撮ヒーローものみたいな曲ばっか出てきちゃうわけですよ。で、まあ、これは、俺なりのね、源流がここにあるんだなって思ったりしてるんですけど、なんかあれだね、こう、一生こういう風な曲ばっかり歌っていくのかななんてちょっと思ったりするよ、本当に。
ああ、戦隊ものばっかり、いつ歌うにしても。
そう、いや、どうなんだろう、なんかその、鼻歌でさらっと歌うのに、まあ人によってはね、ヒゲダンリズムとかパッとさらっと歌えたりとか、夜遊びとかを台所で歌う人もいるんだろうけど、 なんか俺そういうのちょっとできなくて。
う
ん、やっぱは、まあ、だからいや、もうこれは、オレンジさんに言うともう人それぞれって結論にしかならないんで、まあいいんですけど、なんか俺やっぱこう鼻歌にふさわしいというか、うん、そのやりやすいやつ、まあ僕にあったってことなんですけど、がやっぱあるのかなと思ってると。うん、いや
僕もありますよ。
あ、そうですか。ちなみになんかあるんですか、うん、
鼻歌。僕、くるりですね。
くるり、おぉ。
うん。
なんかでも。
くるりのね、ブレーメンっていう曲をね、なぜかよくわかんないですけど、はい、よく歌うんですよ。
いやー、いいなー。そういうことを俺も J-Wave とかで言いて、本当に。
J-Wave とかで、なんでそれ。
いや、わかんない。もう、だって、もう、ま、くるりもこれ知ってるふりしたけど、うん、ほとんどあれですよ。くるりって、タモリクラブ出る人ぐらいにしか思ってないですから。
あと野球好きな人ね。そうね。
そうそうそう。
電車と野球が好きな人。
そうそう。なんかほとんど僕はえっ、ー、と、大宮吉本の芸人さんぐらいにしか思ってないですから。俺、ルック的にはね。そうそう。だから。
京都からですけど。
はい、そう。だからその人たちの曲、何セロリだっけパセリだっけなんだっけ
クルリでセロリね。
言われても、ピンと来てないのはまあ正直なとこですけど、でも確かになんか、くるりだったら、鼻歌のこう声量に合ってるよね、きっとなんか。
そ
ん
なに鼻歌ってないな、歌っちゃってるな、本当にな。それは、それで言うと。
まあ、でもね、オレンジさん結構ね、オレンジさんもこれあんまり言うと否定するでしょうけど、結構歌う人だもんね。
そうです。街中ではさすがに歌わないっていうか、そこら辺の良識はわくまえてるんですけど、家の中とかではよく歌ってましたね。
うん、なるほどね。いや、だから、皆さん、こう、ちょっと、この、外に出られないっていう環境だと、実は結構、歌うこともできてないっていうか、うん、カラオケとかじゃなくて、本当にふとした歌を歌う機会が減ってるんじゃないかなーなんてちょっと思ったり。
うんうん、
するわけですけれども、
それはあるかもしれない
ね。皆さんはいかがでしょうか。うん、さあということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、ツイッターのネタの種など、そんなに役には立たないけれどあなたの記憶の扉を押すことができるようなポッドキャストを目指しているということで、種ラジはいろんな、世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。
うん、
はい、お相手は。カルチャー中毒者オレンジと、
どうも、
マイペースお天気散歩人ポンの二人でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということで週の始まりは、喋りの練習場種枕です。ということで、お話ししたいことを、いろいろピックアップして、ちょっと役に立て、まあ、立たないんですけどね。喋ります。ただただ。
役に立たないなりにね。はい。
はい。ということで、一つ目ですが、こちら、ドラえもん作曲の、菊池さんがお亡くなりになったということで。
へ
ぇ、まあね、冒頭言いましたけど、僕仮面ライダーの曲とか、全然こうリアルタイムじゃないんですけど、
うん。
結構歌っちゃうんですよね。
それぞれ多分、キャラクター、仮面ライダー何かによって曲違いますけど、仮面ライダー何の曲なんですか？
仮面ライダーオリジナルですね。一番最初の仮面ライダー。
あ、一番最初の。はいはい、あ、聞いたことあります、じゃあ。
で、まあ、これね、年も年っていうか、だからこれ、仮面ライダーそのものは、1970年代の物語というか、テレビシリーズなんで。
生まれる前だ。
うん、そうなんですけど、まあそうは言っても結構みんな知ってるとは思うんですが、その曲を作ったのが菊池俊介さんなんですよね。そうだったんだ、うん。そうで、まあだからちょっとこれ時代でね、ピンとこないところもあると思うんですけど、とにかくこの、いろんな劇版っつうんですか、そういうのをすごく作ってる人で、うん、なんかプロフィール見るだけでも、まあ助手サソリシリーズの恨み節というのが最初にヒットして、で、キルビリにも使われているみたいなのもありますよね。うん、それか赤いシリーズとか、スクールウォーズとか、暴れん坊将軍とか、そういう、まあ割と有名なやつもありつつ、うん、まあ子供向けで言うとタイガーマスクとか、仮面ライダーシリーズとか、うん、あとドラえもんですよね。 うん、ドラえもんは、まあ、これもね、ちょっと世代交代しちゃってはいますけど、古い。
だいぶなんか他の作品に比べるとカラー違いますけどね、そういうところもやってたってことなんです
ね。いや、でもね、聞くとね、わかるよ。僕ぐらいになるとって言うと大げさですけど、結構聞いちゃってる線もあって。
いわゆるだって劇版ってことはあれでしょ、あのドラえもんの、ペペペペンみたいな、あの、紹介する、その回のテーマを紹介するみたいな、あれも多分この人ってことでしょ、これ。
ペペペペンはどうかわかんないけど、あの、うん、まあ、ほら、例えばスネ夫のテーマとか。じゃあ全部 SE だから。あの、それもそうかもしれないけど、あの、うん、のび太のテーマとか、あの、ほら、なんかついてる、出てくると、なんか。
はいはい。
悩み相談しに来た時とか、あと、ジャイアンがすごいいじめた時とか、うん、なんかそういう時に書かれる曲とかだと思うんですけど、はいはい、そういうような曲は、ね、
そう全部。なんかそれと他の作品、ライダーとかタイガーマスクとか言われると、なんかイメージが違う感じします
ね。当たり前ですか、プロなんですから、その、ドラえもんみたいな曲をカメラで流すことないと思うんですけど。いや、
ドラえもんだけなんかこのラインナップの中で浮いてるなと思って。
いや、そう、うん、まあまあもちろんそう。でもね、まあ、あの、藤子不二雄系のものとかも結構やっているから、まあ、あと、あられちゃんとかもやってるみたいですよ。
あ、本当に幅広いな、すごいな。
うん、いや、本当に、まあ、プロの仕事人として、いろいろやっているな、という印象なんですけど、僕もこれ全然気がつかなくて、このニュースを。で、あ、そうなんだと。まあもちろんね、これ現役バリバリってわけではなかったかもしれないんですけど、まあでも、そうね、なんか、振り返れば振り返るほど全部、ああ、あれね、あれねっていう風な感じがしちゃうんで、まあ、また曲なんかも紹介できればなと思いますが、うん、なんか、まあ、こういう思い出し方もなんですけど、この手のなんか特撮とかアニメ系の曲で一番古く記憶あるものとかなんかありますか？
ウルトラマン？
ウルトラマン、なんだろう、これ大きい。
ウルトラマン最初のやつじゃないですか、それこそオリジナルじゃないですか。
あ、でもさ、ウルトラマンの最初のやつなんてなかなか再放送でも見る機会ないんじゃないの？
なんか、ビデオかなんかで見てましたね。
あ、じゃあそれは親御さんとかが見せてくれたってことなのかな？
多分。
自
分から多分探して見れる年代ではないと思うので。
そうだよね。
親なんでしょうね。
不思議だよね。本当に仮面ライダーとかウルトラマンってなんでこう何周もしていくんだろうね。なんかね。
しかも今のね、エヴァンゲリオンに明確につながってますからね。すごい話ですよね。
まあまあ監督がね、すごい好きだ。だから好きな人がね、多いから、まあガンダムなんかもやっぱその、好きが、講じてというにはあまりにも軽いけど、うん、それでね、実際に作っちゃうような人もいるわけですから。だからそういう風な人たちの魂をずっと鼓舞し続けてきたのはこういうヒーローものの曲というか、なんかすごいよね、なんかって思っちゃうんです。僕はあの、少年じゃない、僕らのバロムワンっていうね、あの超人バロムワンっていう原作があの、ゴルゴ13書いてる人と同じヒーローものがあるんですけど、これが僕は好きなんですよね。友情の力で二人が、バロムクロスで変身するっていう。まあいいんですけど。まあそれも書いてらっしゃるのは菊池俊介さんだったんですけどね。はい。ということで、まあ残念ですけども、曲はいっぱい聴きたいなと思います。さあ、そして、まあコロナで最近ワーワー言われてますけども、こういう話があったそうですよ。タイ首相、タイって国ですね。首相が、うん、あの、なんか、マスクをつけてない写真をソーシャルメディアに投稿したんだって。そしたら、うん、あの、バンコクでは、あの、マスクをつけてない人には罰金を取るっていうルールがあるらしくて、首相に2万円の罰金を課したっていう、うん、っていうのが。
映像を見ましたよ。なんか、マスクつけてねえっていうか、なんか、日本の二階首相みたいな感じ、二階首相じゃねえや、二階さんみたいな感じで、なんか、怒ってる写真見ましたけど、はい。
なんか、あの、まあちょっと、本人はすごい不本意かもしれないけど、可愛らしいニュースだよね。なんかルールはルールですみたいな。分かったよ、払うよ、2万円みたいな。そういう感じがいいなと思ったんですけど、こうなんか、なんだろうね、その、自分が偉いっていうことと、ルールっていうのをこうやってきっちり分けられるってすごいいいなと思うんですけど、だからこう、悪いとか、それは間違えたって言っても、分かる、悪いですよ、まあ、違ったよ、ほいでねって言える感じって、まあ、なんか結構 日本だとさ、もう間違えたって一回言うと全部ダメみたいな感じにもなりそうじゃん。まあもちろん、そういう軽めの悪じゃない場合もあるんですけど。うん、
国のトップだしね、この人ね。
そうそう。もうなんかすげえ面白いよね、うん。会見とかで逆切れして、記者たちに消毒液をふふってこう振りまきながら出てくるみたいなシーンでもあって、めっちゃ怒ってんなと思うけど、なんかこういう人柄が俺はなんか、まあ人の国だから。
可愛いで済ましていいのかななんか。
でもちょっと面白いよね。そんなことするって思っちゃうから、まあ日本もだからね、自分たちの国じゃなかったら、答えないんだとか、結構笑いポイント多いなとは思うんですけど、
ね。確かにね、それあるかもしれないな。
まあ笑いでね、確かに。笑いで済ませちゃいけないけど、ちょっと笑いたいなっていう。だからまあ、ナイツの花尾さんにそれをお願いするってことになるんですかね。まあまあ、まあ。
爆笑問題とかね。お願いしますね。
そして次行きましょうか。ミケランジェロのダビデ像が 3D プリンターで実物大複製。重量は10分の1にというニュースがありまして。いやー、3D プリンターってすげえんだなってシンプルには思うんですけど、なんかこうやっていったらさ、世界中のすべてのものは複製できるんだね、多分。
複製っていうかどうかわかんないですよね。そのビジュアルというか形だけはね、整えることはできるんでしょうね。
まあでもこういうダビデ像だったらまあ動くものではないから、この複製で多分大丈夫だよね、ひとまず。
いやまあ中身とかね、例えばミイラの中身とかを複製するの大変だろうなとか。
そうだよな。まあ、ミイラはちょっとその、難しいよね。そこの中にだって、微生物とかそういうものとかも存在しているから、
まあ、そもそも人間のね、そのままいますから、3D プリンターでは今のところ多分人間は作れないはずなんで。
でもさ、3D プリンターでミイラの、その、形とか、まあ、3D プリンターっていうかその何、何中をこう分析するような機械では見てはいるわけだから、それをこう再現するための元のデータ、まあ、データっていうかその素材が、うん、まあ、あるものとないものがあるだろうから、もう最近ほら、拳銃とかはもう 3D プリンターで作れるっていうじゃない、うん、だから。
できますし、食べ物も作れますね、3D プリンターでね。
ああ、まあ、食べる、全部羊羹になっちゃうみたいなことそれは。
素材をどうやって作るか。まあ、羊羹というよりは本当にその形に一応できるらしいんですよ。
はい。
ただその素材をどれだけ揃えられるかっていう話。
ああ、
うん、
じゃあその、もんじゃ焼き型の羊羹が作れるみたいな、そういうことなのかな。
そう、だから的確にこうネギの感じとかを入れるのは大変でしょうねっていう。はい、
これうまそうだなって言ったら、あんまーってなっちゃう。みたいな。すいません、ちょっと。
そうです、砂糖とかしかなかったら、塩とか
が
なければとか、
肉とかがな
ければとか。
なっちゃいました。なるほどね。
まあ、でもダビデ像のね、まあまあ、これ何のためにちなみにやったんですか？
何のために？何のためになんだろうね。まあ、あれじゃないのかな。これは、まあ一応、
修復。家に欲しかった？
どうなんだろう。なんでなんだろうね。再現できたとは書いてあるけれど。なんでそれをしたのか。
物があるんだったら、なんか再現する意味わかんないですけど、なんかあれですかね、確認したかったんですかね、細かいところとか。なんか本物を使って細かいとこ確認すると結構大変だけど、みたいなことなのかな。
まあでも一応展示においてはさ、やっぱ本物出すってリスクだから、うん、結構ほら、いろんな絵とかもね、模造品というか、
その出して。レプリカというか、そういうものを出す、うん、出すっていう意味も
ある。なんでかはちょっと、この記事はパッと書いてな、あ、そうね、フィレンツェのアカデミア美術館に飾ってある。10月に開催されるドバイ国際博覧会で展示される予定とありますから、うん、まあそういう。
じゃあ本物持ってけないからってことか。
ということなのかもしれないですね。
うんうん、
まあでもこういうことができればね、いろんなものが、近くで見ることができる。
まあその、なんて言うんだろう、アートとかの鑑賞物っていう観点で見ると、その素材そのものも一応意味合いとしてはこもってるから、あんまり、正しいことなのかはよくわかんないですけどね。そのアートの鑑賞に至っては、
う
ん、
本物って何なのかっていう感覚にはなるから、うん、ちょっと現代アート的な、うん、視点になったりします、
うん、最近のね、話題のなんか電子上でそのデータをね、販売するとかってもありましたけど、
うん、
うん。アートのね、あれが変わってますね、いろいろね。
ね、はい。続いてですね。まあ、世の中的にはそんなに注目度高くない感覚もあるんですけど、ギャラクシー賞というのがありまして、2020年度ですね。うん、こちらの方、 まあ、放送文化に帰する様々なテレビ、映画、ラジオなど、あ、映画はないのかな？テレビとかラジオとか。それで、賞を取りました。58回ギャラクシー賞で、まあ、例えばサンドイッチマンがテレビ部門の個人賞などを取っているそうです。
あれ？EU だね、EU だねのは何だっけ？お風呂いただくやつ？
ああ、はいはいはい。そういう
番組。あれで福岡のね、あそこ行きましたよね。うん、原子力発電所。原発。
ああ、はいはいはい。そうですよね。うん、その辺のこともあるかもしれませんね。ETF、で、テレビ部門も結構いっぱい番組があって、ミウ404なんかも入っていたりだとかしますよね。あと、その女ジルバとか、俺の家の話なんかも入っていますよね。はい。サンドウィッチマンは卓抜な芸人力で、人々の気持ちと向き合い、笑いの力で人々を励まし、東北の心の復興に並走してきたことに対してという個人賞だそうですね。
東北の誰か。
はい。あとね、ラジオ番組もすごくいっぱいあるんですよ。堀の中のラジオ。堀の中のラジオ、食材と構成、岡山刑務所からという、これちょっと聞けてませんけど、多分音源も含めてそういうドキュメンタリー。
塀の中のラジオかな？塀の中のラジオですね。
はい、失礼しました。うん、なんていうのもあったり、あとね、僕ちらっと見たんですけどね、テレビで会えない芸人っていう、これ芸人さん、ニュースペーパーの人のかな、元、松本博っていう人が、出ていて、これ時々、紀ノ国屋ホールとかで公演してたりするから、顔見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、この人がなんでテレビ出られないんだみたいな、こう、まあ、社会風刺だとかそういうふうなことなのかなっていうふうなことで、取り上げてるドキュメンタリーなんかもありましたけど、まあ本当に結構、あ、こういうのあったんだっていう番組が、取り上げられている
んで。結構地方局が多いんですよね。
そうだね。やっぱ、本当にこういうの見ると、なんていうか、アーカイブとか見て、作ってほしいし、まあ、ラジコ的な感覚でね、さらっと見れるものも欲しいし。まあ、そうね、今すぐ見たいよね。なんか、そういうふうな仕組みが。
このタイミングでね。
ね、そう思うと全然、やっぱり、アマプラとかネットフリックスなんか足りないっていうか、ね、ネットフリックスも大量にドキュメンタリーやってますけど、日本にも見てほしいもの、山ほど作られてるけど、なかなか見る機会が
なかったり。どこ見てももったいないんですよね。こんだけあんのにっていう。
うん、そうだよね。
ものすごい量作ってるのに。
うん。まあ、なので、ちょっと、良ければ、こういうのチェックしていただいて、まあ、見る機会なかなか少ないんですけど、見れるようにね、してもらえるという願いを伝えてもいいのかな、なんて思ったりしますね。
うん。
はい。それから、クレイジージャーニーが復活するそうです。特番ですけど。
ほう。へぇ。
割とお好きでご覧になってたみたいな。
僕好きでしたね。で、なんか何中心になったその、いわゆるやらせみたいなものも、なんか別に、わかんないけど、あれがやらせで誰が迷惑被ったのみたいなところはあったりするんで、うん。全然、まあ、うん。なんで終わったのかなみたいな感じではあります。
まあ、ただね、まあ、迷惑かっていう意味で言えば、やっぱこう、報道ってやっぱさ、いや、そんなの、誰も傷つかないって言っても、やっぱり、戻っちゃいけないルールがあるから、
やっぱあれって報道？
いやいや、報道ってか、例えば報道だったら、その事実が違うっていうことは、直接的には被害はないけれども、やっぱり社会をこう、見据えるものにおいては意味が変わってきたり、やっぱ事実じゃないものを、まあ、事実風に出しすぎちゃうことは、まあ、いや、わかるよ。演出とか、それエンターテインメントだっていうのは全然わかるんですけど。
あれでいいじゃないですか。なんだっけ。昔やってた、TOKIO がやっていた、ボクシングとかやる。ああいう感じで、もういかにも僕らこれ作ってますよ、みたいな感じで TBS、同じ TBS ですからね、作ってほしいかな。
ああ、まあ、その辺がね、これだからリアルですっていうところは売りでもあるわけじゃん、この番組。
そうでもない。と思うんですけどね。クレイジーなジャーニーをしているっていうのが楽しいだけだから、ガチンコか。ガチンコだ。
まあ、そうね。まあ、
ガチンコって言いながらやらせでしたからね、あの番組で。
まあ、まあ、あれはね、わざとシチュエーションを作ってる節があるけど、クレイジージャーニーをその、リアルに行ってるのを見に同行してるみたいななんかね、構造になってるっていうのもあったから、まあ、 細かいことはちょっと BPO にお任せしますが、
せっかくその後に今テレビ東京でね、うん、ハイパーハードボイルドグルメリポートが始まったので、うん、なんかそれってそっちはもう本当にドキュメンタリーチックというか、やっぱり社会的な問題とかを、うん、一応紹介する番組に、まあ、テレビ東京ですけどなってるので、それと住み分けでね、完全に、うん、ある種エンタメ性を高めてますよみたいな感じでもいいのかなと僕は思っちゃいますけどね、この番組は、う
ん、まあバランスのことではあると思いますんで、なんかうん、なんか復活というかね、もう一回やるっていうのは僕はいいことかなと思ったりは
します、うん、そうですね、失敗したとしてもそうですね、
うん、はい、そんな感じですね。で他ニュースなどは、うん、リンクなども貼ってますんで、ブログの方をご覧いただければと思います。では最後に、はいはい、今週の予定です。今週いろいろと予定ありますが、うん、まあ、連休なんでね、憲法記念日とか、緑の日とか、うん、子供の日とか、その辺由来が全部あるらしく、うん、子供の日はあれだよ、うん、子供の日はなんかワカメの日とか、おもちゃの日とか、なんか、うん、子供の日を由来にしていろんな記念日があったりするそうですね。
こういうのはね、そういう組合とかね、そういう会社とかがね、なんか、ちなめば売れるだろうみたいなことあるんで。
ワカメの日で売れるのかね、ちょっと大変頑張っていただきたいなと。
売れるんじゃないですか、やっぱワカメを買おうと思うんです
ね。ちなみに、5月3日は、世界報道自由デーということで、まあ、そういう日が決まってるんですね。じゃあ、まあ、世界の報道自由ランキングというのを見てみましょうということで、日本は、67位だそうですよ。うん、まあ、ね、これだけがね、指針にする必要もないんですけど、国境なき記者団というのが、決めてるそうなんですが、もともとは66位だったのが67位だそうですよ。
なんか、いわゆる国に強制されて、こう、報道の自由度を失ってるというよりは、うん、なんか自主的になんかいろいろと忖度してメディアが取り上げてない感じっていうのはすごい受けますよね。最近
その
文春とか赤旗とかで取り上げられてるようなネタ、うん、東京新聞とかで取り上げられてるようなネタを考えると、うん、もっと大手頑張れよっていう感じをしますけどね。
だから、いい面と悪い面が両方あると思うね。こう、自主的に考えるっていうことの、いわゆる忖度が、いい面もあるじゃない。うん、だから、あんまり規制しなくても、個々人でマスクつけましょうみたいなことをやってくれるんだけど、うんうん、だけど、この報道とか、まあ、に関してはね、キャスティングとかもそうでしょうけど、本当に空気を見るっていうのが、
うん、
全くわけがわからないことを生み出してね、オリンピックなんかも、なんかずっと曖昧にみんなし続ける
っていう。スポンサーですからね、大手のメディアはね、みんな。
そう。
おかしいんですよ、まあ、日本のその状況は。
自分から自分を縛ることをしているっていうことだけど。
だから東京新聞ぐらいしか頑張れてないっていう、今。上がったとね。
そうね。
文春か。
まあ、まあなんで、せめてこういう客観的指標において上に上げられるような何かことができるといいかなと。こういうのも関係ないんだよって言っちゃったらね、身も蓋もない気も、まあ、しちゃうかなと思います。うん、まあ、そんな、世界報道自由デーは5月の3日でございました。うん、はい。ということで、種ラジ種枕は以上です。では、今週使いたい枕お聞きしておきましょう、オレンジさん。
そうだなぁ。何にしようかな。じゃあ、ギャラクシー社にしようか。
お。いいですね。はい。まあなんか、うん、このね、ギャラクシー賞だけ特集というのをいつかしてもいいかもしれないですね。ね、はい。ということで終わりましょう。
うん、
はい。お相手は、そうですね。じゃあ、今日はドラえもんでも歌いながら食器を洗いたいなと思います。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。